今日のメッセージの題はですね、幸せの秘訣という、だいぶ迷いましたけれども、そして、こういう題でよかったのかなと思いながら、けれども最終的にはですね、やっぱりこれだと思わされて、この題に出しました。で、ちょっと唐突なことを申しますけれども、昼ドラっていうのがありますよね。お昼の12時とか1時とか、昼の帯のところで放送されるドラマですけれども、ネットで調べてみましたらですね、昼ドラっていうのはこういうことだそうですよ。ちょっと映していただきましょう。日本の昼ドラは大別すると、家族、親子の愛情観、男女の関係において演劇的に誇張された愛憎劇、温泉地や病院といった労働の現場における奮闘劇を題材にしていると。だいぶなんか決めつけた言い方だなと思いながら、ほぼ例外なく中高年の主婦層を意識して制作されており、女性キャラクターの視点を中心に描かれる作品が圧倒的に多いと言うんですよ。本当かどうか。で、冒頭にこういうことを申し上げてますのはね、皆さん、聖書って私ある時期から旧約聖書も面白いなって思うようになったんですよ。いろんなドラマがそこにある。生々しい人間の喜怒哀楽がですね、そのままに記されていて、もちろん、難しいところやとっつきにくいところもあるわけですけれども、旧約聖書面白いな。で、今ずっとこう創世記をですね、アブラハム、イサク、そしてヤコブの生涯へと入ってきて、その2人の妻、ラケルとレアの心情もですね、ご一緒している、そういう中にありますが、今日も、ラケルやレアのことが出てきますけども、この昼ドラの解説でですね、女性キャラクターの視点ってありますよね。あるいは中高年の主婦層の視点でもって魅力的にっていうことで描かれていると。けども聖書というのはあくまでも神様の視点で、そうです、私たちお互いが神様に目を向けて、神様の御心って何だろうか、神様は何をしてくださっているのか、神様は生きて今も私たちに何を語り、何を願っていてくださるのか、何を備えてくださっているのかということを見る、その神様の視点で見ていくっていうことが大事ですよね。そのために、今日もラケルの視点、ヤコブの視点、レアの視点、あるいはそれに関わる様々な人々の視点をご一緒していくわけであります。いつものように、ある意味でこう客観的に見つつも、その、彼らのストーリーの中にですね、私たちも入り込んで、ご一緒に、その彼らの思いをですね、共有していくようなつもりで、見ていければと、そう思いますね。さあ、ではですね、まず見ていただきたいのはですね、次お願いします。29章の30節、ちょっと前のところですね。少し復習ですけども、ヤコブはこうしてラケルのところにも入った。ヤコブはレアよりもラケル、ね、お姉さんのレアよりも妹のラケルを愛していた。それでもう7年間ラバンに仕えた。ラケルと結婚したい。7年間仕えますから結婚させてください。で、結婚したと思ったら、この翌朝見てみたらそれはレアだった。騙された。でもそのラケルもお前の妻としてあげるからもう7年働けとラバンから言われてですね、でもう怒りと憎しみを覚えつつもですね、ラケルを愛していますからもう7年働いている、その間にいろんなことが起こってくるわけですよね。で、31節、主はレアが嫌われているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であったということでありました。胎を開かれて4人の男の子たちがですね、次々と生まれましたですね。で、その続きになるわけです、今日は。では、お読みいただいた30章の1節からいきましょう。ラケルは自分がヤコブに子を産んでいないのを見た。ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。でなければ私は死にます。じゃあこれどうですか？いつも申します、聞くドラマ聖書ではですね、もう切実な声でですね、もう私に子供くださいでなければ私は死にますって言ってますね。 もう悲痛な、本当にこの悲しい、辛い、そういうラケルの心情がここに出てますよ。で、その動機を聖書ははっきりと書いてる。それは、ラケルは姉に嫉妬しって書いてあるんですよ。で、2節にはですね、ヤコブはラケルに怒りを燃やしていった。私が神に代われるというのか。タイの実をお前に宿らせないのは神なのだ。私じゃないと、ね。ヤコブには、ある意味で焦りがあったんでしょうかね。ヤコブはあくまでもラケルを愛して、そしてでもレアを押し付けられて、しぶしぶレアと結婚し、そして本命のラケルと結婚し、暮らしている。その愛するラケルをこそ、ああ、私たちの愛する子供与えられてよかったねと一緒に喜ぶ、その喜びに満たしたいと思ってるわけですよね。でも思うようにならない。いつまで経っても、その肝心要のラケルから子供が生まれない。そういう中でですね、あ、どうしてだろうかなという、こう追い詰められたような、そんな思いがある。そこにですね、ラケルが激しい言葉で、もう死にます子供くださいと言われても逆ギレしている状態であります。で、そこでですね、次お願いします。彼女は言った、ここに私の女奴隷のビルハがいます。彼女のところに入り、彼女が私の膝に子を産むようにしてください。そうすれば、彼女によって私も子を得られるでしょう。ラケルは彼に女奴隷ビルハを妻として与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。ね、当時一般的になされていたことではあります。で、ご説明しますと、ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産んだ。そこでラケルは、神は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を与えてくださったと言って、このダンという名前をつけたんですよね。で、聖書をお持ちの方はその欄外中を見ていただきますと、この前に出ていますようにですね、あるいは正しく裁きって書かれていると思います。私をかばってくださった。それは正しく裁いてくださったという意味でもあるんです。つまり本来ならば、この私こそ愛されてるんだから、それにふさわしく子供を設ける、愛する夫から愛されている私が子供を産むというのが正しいはずだ。ようやく神様は正しい裁きをしてくださって、間接的にではあるけれども私に子供を授けてくださったというですね、そういう思い。でさらにですね、7節を見ますと、ラケルの女奴隷ビルハは再び身ごもってヤコブに2番目の男の子を産んだ。そこでラケルは、私は姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その子をナフタリと名付けた。このですね、死に物狂いの争いと訳されている言葉には、神との戦いという意味があるそうです。私は姉と死に物狂いの争いをしていると同時に、ラケルの自覚としては神と争っている。自分は神と争っているんだ。そしてついに勝ったという、そういう思いがここにあるというわけですよ。ナフタリには争うっていう意味があるっていう、そのことも欄外中に書かれてますよね。で、考えてみますと、このラケルだけではなく、ヤコブも争う人でしたね。で、この後しばらくしてから出てくる言葉を先にちょっと見てみますけれども、次お願いします。この言葉あるんですよね。32章に行ってからですが、28節で、その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。やがて時が流れて、このエサウの元へと帰ろうとする。その時に、けれども怖い。エサウは自分に対してまた殺意を抱いてるんじゃないだろうかっていう中で、この一晩中、このある人と格闘する。それ実は神の見使い、神ご自身の臨在だった。で、 このあなたが神とまた人と戦って勝ったからだと言われるわけですよね。でこの神と争うっていう点でヤコブとラケルは似ているでしょうか。じゃ一方でレアはどうかですね。ではレアに注目していきましょう。30章の9節であります。レアは自分が子を産まなくなったのを見て、彼女の女奴隷ジルパをヤコブに妻として与えた。まあ、ラケルがしているようにその女奴隷を与えるわけですよね。そしてレアの女奴隷ジルパはヤコブに男の子を産んだ。レアは幸運が来たと言ってその子をガド、幸運っていう意味のですね、ガドっていう名前をつけます。でレアの中にはこのラケルがこう争いを仕掛けてきているということに対しての自覚があったかどうか分かりませんが、レアはラケルと争おうとしていないようです。次の子供どうでしょうか。レアの女奴隷ジルパはヤコブに2番目の男の子を産んだ。レアはなんと幸せなことでしょう、女たちは私を幸せ者と言うでしょうと言ってその子をアシェルと名付けた。アシェル、幸せと思う。思い出していただきたいのですが、レアはですね、父親ラバンの策略の中で、自分が姉だからということで自分と結婚したいと全然思っていない、で自分も別に結婚したいと思っていないそのヤコブと結婚させられて、そして、本当はラケルと結婚したいのにと思っているヤコブの思いから、ヤコブとしてはラケル、お前をこそ愛していてお前と結婚したかったんだっていう、そういうこの思いで生きているし、そのことをラケルにも絶えずこの伝えたいという思いから余計にですね、またラバンに対する憎しみもあってレアに対して冷たくするっていう、そういう後押しを彼は自分の中で勝手に考えていたと思われますよ。でそういう中でレアは嫌われている。でもその中で4人の子供が与えられて4番目ユダっていう名前をつけたじゃないですか。次お願いします。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた、ね、主を褒めたたえるという名前をつけた。でそこにはもう、ね、今度こそ夫は私を愛してくれる、もうこれで夫は私とついに結びつくはずだと言っていたその彼女からもう子供とか夫というのがスーッと退いてまっすぐに主を見上げている。そして私は主よあなたを褒めたたえます、そこに彼女の中での信仰の飛躍があったということを見たわけじゃないですか。そういう中で二人の子供が与えられてもこのなんと幸せなことでしょう、私は神様から愛されて私の夫は神様、神様あなたが私を愛してこうして子供を与えてくださってますよねって、神様ゆえの幸せを味わってそこに生きている、それがレアなんですよ。実はですねこのヤコブとラケルとレアという3人の複雑な関係、この関係ととても、形としては似ていなくもないというか、こう対比するとすごく分かりやすいっていう、そういう場面があるんですよ。皆さんの中にもですね、あれあれあれかなってこうピンと来られている方々もおられるでしょうか、ね、一人の夫と二人の妻、そしてその妻の一方には子供が与えられる、一方には子供が与えられない、そしてそこに妬みが一方的に生じてくるっていうね、そういう話。そうです、サムエルを産むハンナですよ、ね、ちょっとそこをですね見ていきますと、今日のこのレアやラケルやヤコブの心情がより浮き彫りになってくると思いますので、ご一緒してみたいと思うんですね。じゃあ次お願いします。サムエル記の第1でありますが、飛ばし飛ばし見ていきましょうね。エフライムの産地ラマタイム出身のツフン人の一人で、その名をエルカナという人がいた。エルカナには2人の妻がいた。一人の名はハンナ、もう一人の名はペニンナ。でペニンナには子供がいたんです、ね、 で、ハンナには子供がいなかったと、ね。で、その次見ますと、ある日エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれ受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。ね、エルカナはハンナを愛していた。で、皆さん思い出してください。ヤコブはラケルを愛していて、ラケルは神様から胎を閉ざされていて、子供が生まれていない。ね、だから、そういう意味で、エルカナとハンナ、ヤコブとラケルっていうのは、ここまでは似てるんですよ。ね、問題はね、こっからなんです。次見てみましょう。また彼女に敵対するペニンナはとね、このもう一人のペニンナは、彼女に敵対している。彼女と争うんですよ。ね、ハンナと。で、主がハンナの胎を閉じておられたことで彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。争いを仕掛けるわけ。ね、で、思い出します。その、レアとラケルの場合は、どちらが嫉妬してました？レアが嫉妬してました？違いますよね。ラケルが、愛されているラケルが、子供がないということで子供があるレアを嫉妬してました。で、この場合は、愛されているハンナ、子供がないハンナは嫉妬せずに、子供が与えられているペニンナが愛されているハンナを嫉妬している。そういう図なんですよ。形としては似てるんだけども、その嫉妬するっていう、その一人一人の心情は対照的です。その次どうなっていくでしょうか。お願いします。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけで、ハンナは泣いて食事をしようともしなかった。夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか、とね、慰めてくれる。でも、その慰めは、やっぱり届きませんよ。もういじめられていじめられて子供も与えられなくてっていう中でね。それで次見ましょう。ハンナの心は傷んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが恥ための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この恥ためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子の一生の間主にお渡しします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ある意味で神様はこの祈りをハンナに与えるために、あえてハンナの胎を閉じて追い詰めていかれたんでしょうか。ね、激しく泣いて主にこのように誓願を立てて祈るんですよ。ね、でもそのゴニョゴニョゴニョでずっとですね、長い間この祈っているそのハンナを見たときに、祭司エリは酔っ払ってると思った。ね、それで叱りつけるんですよ。いつまで酔ってるんだ。それに対して次お願いします。ハンナは答えた。いえ、祭司様、私は心に悩みのある女です。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。皆さん、募る憂いと苛立ちがあったときに、それをどうしますか？誰かにぶつける、ね、物に当たる、ね、ペットに当たる。いや、私やってませんよ最近は、だけども彼女は、ね、主の前に心を注ぎ出した。で、彼女がいくら心を注ぎ出してこの祈ってもですね、それで現状が変わったわけではないんですよ、ね、ですけれども、次見ましょう。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。で、その言葉でなんか彼女が変わったようにも読めますけども、いや、そうではない。もう心を注ぎ出して、主よ、どうか憐れんでください、もう捧げますから、子供を与えてください、どうかと、こう祈って祈って祈っている中で、状況は何にも変わらないんだけれども、変わったものがあったわけですよ。18節、彼女は足ためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。ここです。その顔はもはや以前のようではなかった。 相変わらずいじめはある、相変わらず子供は生まれない、苦しみ悲しみの中に置かれている、その状況は変わらないのに、でもその顔はもはや以前のようではなかった。その悲しみに主が癒しを与えてくださって、絶望に主が希望を与えてくださって、心が変えられて、もはや以前のようではなかったって書いてあるんですよ。ハンナの幸せの鍵が、秘訣がここにあった。彼女は心を注ぎ出して主に全部持っていたんですよ。ハンナと同じように愛されながらも子供が与えられていないラケルは、けれども私に子供をください、でなければ私は死にますと脅迫とも言えるような言葉でもって、もうそのようなもう煮えたぎるですね、怒りや悲しみや、このどうしてという、理不尽だというこの不満がある、それを夫にぶつけた。私たちが心を注ぎ出して主に祈るときに、どうして私を、あなたを一人子を十字架につけるほどにまで愛しておられる主が、その祈りをすっと聞き逃して地に落とされるようなことをなさるでしょうか。でラケルがどうして苛立ちを、怒りをヤコブにぶつけたのか、そもそもラケルがなぜ怒っているのか、先ほども見たようにその動機を聖書ははっきりと書いてある。嫉妬、妬みだった、ね、で新約聖書に嫉妬、妬み、怒りについて書かれている箇所は実は結構たくさんあります。一つだけですね、ご一緒したいと思うんですが、コリントビテのですね、手紙の中にこんな言葉がありますね、第1の方の3章3節ですが、あなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間に、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。コリントという町にあった教会に宛てた手紙ですけれども、コリント教会は非常に混乱していた。もうこの世に調子を合わせる、この世のさまざまのですね、乱れたものが教会の中にもそのまんま入り込んできているというような、混乱した教会でありました。でその教会をパウロは愛してですね、心を痛めながら何とかと思って、この手紙を書いてるわけですけども、その中であなた方はまだ肉の人、つまり生まれながらの人、本当はイエス様を信じて心に聖霊が、御霊なる神様が来てくださっているのに、でもそのことをこう脇に置いて、生まれたまんまの自己中心的な肉の性質のこの導くままに、その肉に支配されるままに生きているではないか、だからあなた方の中に妬みや争いがあるんじゃないかとパウロは迫ったわけですよ。この肉っていうもの、生まれながらの性質っていうもの、それと格闘した経験のある方はよくお分かりだと思いますが、これは人間の力ではどうすることもできないですよね。しぶといです、肉の性質というのは。でも神様はちゃんと解決の道を与えてくださっている。それがローマ人の手紙の12章のですね、それこそ今日の新しい賛美にも歌われていたこのことですね。次見ましょう。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。あなた方の体をって言ってます。あなた方の心、あなた方の霊、あなた方の魂、あなた方の思いを、 いやいや、それだけじゃなくって、あなた方の生活、あなた方の存在そのもの、あなた方の人生を、命を、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいって、ね。もちろんそんなこと私たちにはできません。ね、でも、ローマ人の手紙の12章で、ですからってね、その11章までに書かれている全てを受けて、ですからって書かれている。そのローマ人の手紙の中には、淡々とですね、人間がいかに心から腐れ果ててしまっている、この罪深いものであるか、そしていかにその罪と格闘しても人間は無力であるかということが語られて、けれども、御霊によって、私たちは、この神の霊に支配されるときに、違った生き方、新しくされた生き方をすることができる、清く生きることができるということが解き明かされていて、それを受けて、そして神の憐れみによって、神が変えてくださるから、神が捧げさせてくださるから、全部を神様のものとして捧げてしまったらいいんですよと進めている。そして続いて2節ですけども、この世と長寿を合わせてはいけません。この世で生きてるんですけども、でも彼らに合わせてはならない、この世に合わせてはならない。むしろ心を新たにすることで、まあ、昔の訳ではここを心の一心によってと訳されてたわけですけど、自分を変えていただきなさい、自分を変えなさいという訳もありますが、でも神様によって変えていただくという受動態になっています。神様が変えてくださるんです。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私たちは生まれながらの性質のままでは、何が神様に喜ばれるのかな、何が神様の御心なのかな、何が正しいんだろうか、何が完全なんだろうか、何が清いことなんだろうか、どうすべきなんだろうかということを分からないし、分かってもその通りに生きることはできないと聖書は言っています。でも希望ある。神様の霊が私たちを支配してくださるときに見分けることができる、神様に喜ばれる生き方をすることができる、どうしたらいいのかが分かってくる、分からせられてくる、そして変えられていくんだと言ってるわけですよ。そこに本当の幸せな生き方があるというわけですね。もう一度振り返りたいんですが、ヤコブはラケルにね、ブチギレて、ね、逆ギレしてですね、言いましたでしょ、次お願いします。あ、ごめんなさい、もう一つですね、もう一つ次お願いします。あ、もうね、ごめんなさい。じゃあちょっと一つ戻していただいて、すいません。この状態でごめんなさい。ヤコブがラケルにブチギレて言った言葉、ね、それは、私が神に変われるというのか、ね、お前の胎を閉じているのは私じゃない、神なんだってね、私が神に変われるのというのかっていうふうに苛立ってですね、そう言ったのは、それはヤコブが神に変わって自分の人生も人の人生もコントロールしたいからですよ。ヤコブはそういう人でした。そしてそうできないことに苛立ってるんですよ。子供をください、子供を与えたいよ、でもそうできない、神様がそうしてくれないから、私がコントロールできるんだったらそうするよっていうね。そしてラケルも自分で自分の人生をコントロールして、姉じゃない私に子供が欲しいのにそうならないと思って、コントロールしたいのにできない、神に代わって自分の人生を思うようにしたいのにできないという苛立ちから、死にますって言っているという。もし皆さんの中に妬みや怒り、あ、もうそれは卒業しました、もう私は大丈夫と思っておられる方がおられるとするならば、それは素晴らしいことですよね。そうやって神様によって変えられ続けてきても、妬みとか怒り、大丈夫、ハレルヤ。でももしかしたらそれは勘違いかもしれない、もしかしたらたまたま妬む必要がない、怒りを駆り立てられる必要がない、苛立たせられない、そういう中に置かれているだけで、実はそういうものが来たら、私の中にある肉がムクムクムクっ と出てきて妬んでしまうかもしれない、苛立ってしまうかもしれない、怒りをぶつけてしまうかもしれない、その背後には私の人生、私の好きなようにやらせてもらいますよという隠された本音があるかもしれないなと思うならば、私たちは心を神様によって変えていただき、いや変えられ続けていきつつ歩むということが、幸せに歩むための、またあなたを通して私を通して周囲が幸せになっていくための大切な秘訣だということを、もう一度この朝ですね、問われていると、私は、私自身はそう思わされています。皆さんいかがでしょうか。神様が支配してくださる、私たちはその神様に作られたものとして神様を信頼して委ねていけばいいと、ね、そうすればこの次お願いします。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。皆さん、この世界を神様は愛しておられる、この世界を神様は一番最初に作られて、もうどこを見ても甚だ良かった、すべてこれで良いっていうような、あの世界のようにしたいと願ってらっしゃいますよ。でもこの世界はあまりにもそうではない、悲惨なことを、残虐なことを、罪深いことに満ちている、矛盾に満ちている、理不尽なことに満ちている、でその中にあって、この世界中のみんなが幸せになれる道っていうのは、それはみんながこの神の御心は何か、何が良いことなのか、何が神様に喜ばれるのか、何が完全なのかを見分け、そのように生きたい、そのように生かしてください、そういう思いで生きるようになること、それが世界の幸せの秘訣じゃないですか。それがあなたの、私の、そしてそれぞれに関わる人々の幸せの秘訣じゃないですか、ね、私たちは幸せの秘訣を与えられています、ね、イエス様を信じるその信仰だけで、聖霊が、ね、神の清い霊が私たち一人一人のうちにすでに生きてくださっている、そのお方に信頼して明け渡して、そしてご支配いただくときに、私たちは少しずつ少しずつ変えられ続けて、そして神様の御心を分かるようになる、御心ではないことをつかみかけていたときに、そっと聖霊が一番良いときに気づかせてくださって、そしてより良いものにこの進んでいくことができるように導いてください。どうぞすでにその聖霊をいただいているお互いということを覚えながら、なおその方に明け渡す私たちでありたいと、そう思うんですね。私たちは変えられる、変えられたい、変わりなさい、変えられなさいっていうふうに言われると、この心がキュッとしませんか。それはなんか今だったらダメだというふうに上から言われているような、そういう響きがそこにあるからですよ。でも神様はそんなことをおっしゃってない。私の目には高価で、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、もう私たちがどうであってもそのままで神様はよしとしてくださってるんです。でその上で、だからこそそこから、ね、なお神様の御心を知らされて変えられ続けていく、そういう中に私たちはある。だから安心して神様に心を注ぎ出して、そのままを、ね、そんな清い神様だから隠そうではなくって、そのままを神様の前に注ぎ出しつつ信頼して委ねて生きる、そういう一週間をここからまたご一緒に始めていきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。今静まって、もう一度あのレアが、あのハンナが神様を褒めたたえ、また神様に信頼し心を注ぎ出して祈っていく中で、彼女の顔はもはや以前のようではなかったと変えられていった、そのことを覚えつつ、主よ、あなたが私をも愛して整え続けてくださっていること、成長させ続けてくださっていること感謝します、そのあなたの御業を歓迎します、そんな思いで 祈りたいと思います。短く御言葉をかみしめつつ黙祷をお捧げいたしましょう。お祈りいたします。なんと幸せなことでしょう。その顔はもはや以前のようではなかったと。主よ、レアを愛し、ハンナを愛し、そしてラケルを、ヤコブを、エルカナを、ペニンナを愛して、また私たちを愛して顧みていてくださる主が、私たち一人一人に御言葉を持ってお語りくださって感謝します。神様、私たちは分かっていても自分の力であなたに捧げ自分を変えることなどできません。ですからこそ主よ、あなたに勧められている通りに私たちの体を、私たちの存在そのものをあなたに喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げて委ねて歩んでまいります。どうか主よ、この世と妥協することなくあなたの御心を見極めるべき私たちですから、主よ、心を日々あなたによって整えていただきつつ歩みますように、この1週間もご一緒ください。お一人一人のその全ての必要を知り尽くしていてくださる主がそれぞれに届いていてくださいますことを信じます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。